中国が日本を核攻撃のシナリオは十分あり得る。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
今日のタイトルはなかなかおどろおどろしいですよね。
いや、そうですね。核攻撃、
そうそう、中国が日本を核攻撃、
うん、
そんなんないやろって思うじゃないですか。
んでもなんか私は、うん、結構こういろいろ話聞いてるか ら、
でしょ、
本当にやばいなって感じます。
これ普通の人はなほなでしょうけど、うん、ある程度いろいろとこう情報を持ってる人は、うん、いや十分あるよなってことなんですよ、
はい、
だから今日はね、そのどうやったらやられるかと、どうやったらそうなるんかっていう話と、でそれ避けるにどうしたらええねんと、
うん、
むしろあれですよ、そのこんなシナリオ、その中国が日本を核攻撃するっていうのを考えるのは、そうさせないようにするにはどうしたらいいかっていうのを考えるために考えるとしてるんですね、うん、
はい、
むしろなわけないやろと思ってれば思ってるほど、やられ、ある日突然やられてしまう、リスクがぐっと上がってしまうっていう、まあ、そういう話ですけどね、
はい、
ちょうどねこの問題ね、どこで考えてるか言ったらね、あの今日発売なんですけど、
あ、はい、
表現者クライテリオンの最新号、まさに今日ですよ、6月16日発売で、うん、トランプ時代の核武装論、核の傘がなくなるどうする日本っていうね、うん、まあまさにそういう話の核の問題について考えるっていう、もう大特集を、
はい、
まあ、組んだんですよ。これね、もうすでに僕ちょっと気づいてるんですけど。
何ですか？
いろんなところでね、某テレビ番組でトランプ時代の核武装論っていうタイトルで、番組撮って YouTube 流したりね。あとちょっとショートの動画とか流したりとかしてね、もう気づいてるんですけど、
うん、
めちゃくちゃ世間の反応鈍いんですよ。
あ、薄いんですか？
薄いんですよ。なんか、何？って感じ。
ちょっとこう、現実味がないみたいな。
なんかね、核武装論とか言っても、なんかスーッとみんなすり通り過ぎてね。
あ、
もう何言ってんのこいつみたいな。もう、反応、激薄なんですよ。いや、これ、塩入ってへんけどこれみたいな。薄みたいな。
ね、みんなあの、お米の話とかやったらね、ぐわーって。
うわーってこうね、もうピラニアのように、こう、カカカってこう食うんですけど、核武装論も全然ね、うん、
これもかなりね、問題ですよ。
めちゃくちゃ大事で、うん、もう韓国ではだって 80% が核武装論賛成って言ってるぐらいですからね。
まあ高いですね。
そうそうそう、うん、でも今イランだって核武装するとかシーンとかでも大変ですし、北朝鮮なんてもう核武装のためにも国民どんだけ死んでんねんちゅうぐらい経済制裁されても、それでも核武装進めてますからね。
はい、
だからもう各国ね、必死なんですよ、核武装に。でも日本はもう核武装論のことを議論しましょうっていうだけで、スーッとこう、
なんかうん、その話したらちょっとなんていうか、ダメみたいな、う
ん、それがあるんですよ、
感じがありますよね。
それがあるんですよ。だからね、まあ僕らのこの特集を組んだ最初の狙いはね、その、はい、そんなタブーな感じ、
うん、
話したらダメみたいな感じをちょっとでも打ち破ろうと、
うん、
いうので議論をしようではないかということで、この雑誌通して賛成してたり雑誌通して反対してたりするわけじゃなくて、いや核武装僕賛成じゃないっていう人もいるし、当然核武装なんてやって当たり前やないかとか、
はい、
いう方とかもいろんな方にこの雑誌を書いてもらったので、うん、議論しましょうっていうのが、まあ、狙いなんですけど、まあ、とにかくね、考えてみたらね、もう全然日本やられる可能性ありますよという話をね、今日はね、まずはその点だけでも理解してもらいたいと思って、今日じっくりその辺お話したいと思います。
よろしくお願いします。木は今の日本の危機が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、 概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、中国が日本を核攻撃のシナリオは十分あり得る、
うん、まあ、そうなんですよね、うん、まあ、万一このシナリオが絶対ありえないっていうことだったら、まあ、むしろ核武装とかの議論しなくていいんですよね。
そうですね、
うん、だから、まあ、別に中国に限らず北朝鮮、ロシアが日本に核攻撃することは 100% ないですよっていうことが保証されてたら、うん、いや別になんか、まあ、新次郎の米の話でもしとこうかと。いうことになるんですけど、
はい、
絶対そんなことないんですよ。めちゃくちゃあり得るんですよ、
うん、で。
特にね、中国が日本を核武装っていうシナリオはね、かなりね、リアリティあるんですよ。
はい、
もう全然ね、一応ね、中国がしないって一応言ってるんですけど、そんないつ、そんな約束保護にするかわかんないですからね、
うん。
で、このね、トランプ時代の核武装論ではね、まず最初に関東、はいの座談会で僕ら編集員と元自衛官の小畑さんって言って、今度また呼ぼうと思うんですけど、うちの新しい助教さんでね、
はい、
いや、自衛官だったので、今も辞めて京都大学にいるんですけど、まあ軍事的な話もすごいこうよくわかってるわけですよ。で、それを合わせて彼と一緒にこう、まずはその核の議論を今すぐ始めようという座談会をやって、はい、
うん、
それから伊藤寛さんがね、これがもう中国が日本を攻撃するのはこれこれこういうシナリオですとか、これこうなったらこうなりますよって、もうものすごい冷徹な分析をこう話しいただいてますし、で、そんな分析に基づいて、ロバート・エルドリッジって、これ元米軍の方ですけど、
はい、
核武装は日本の国際社会の責任だと、
うん。
まあまあアメリカの立場から見たらもそう言ってくるんですよ、ね。
日本もちゃんとやるべきだと。
そうそうそう。まあでも逆に言うと、そうなんだけど、アメリカは日本に核を持たさないという政治戦略をずっと取ってるんですけどね。なんでかわかります？
だって自分たちがね、うん、こう、利権というか、うん、自分たちの、
う
ん、いいところを取っていく人たちやから、日本がそういうことしだしたら言うこと聞かなくなっちゃう、
うん、そうそうそうそう、だから今やったら奴隷としていくらでもパシリで使えるから、
うん、
で結構まだ豊かやから、お前これ貸せや言うたら、あ、分かりましたって何もでもくれるから、
はい、
奴隷化できるわけですよ、日本核武装できなかったら、
うん、
だからいくらでもアメリカ日本の利益をむしり取ることができるんだけど、
はい、
日本が核武装してしまったらそれできなくなると、
うん、
そういうこと、米軍の立場から考えたら、
うん、
別にアメリカの利益を最大というよりもこう守りたいだけだから、
はい、
利益取るとかじゃなくて、
うん、
ただ日本も核武装して同盟組んでる方が全然やりやすいわけですよ、うん、なんといっても中国めっちゃ強いですからね最近。
そうですよね、
アメリカももう日本ちょっと頑張ってほしいっていうのが、
うん、
だってこれ米軍の意図とホワイトハウスの意図がちょっと違うっていうのがある、
ね、あ、食い違ってる、
ね、食い違うっていうのがあるんですよ。で、普通のホワイトハウスの意図とトランプの意図もちょっと違うんですけど、トランプは、え、日本を核武装したらええやんか、みたいな、米軍に近い感覚を持ってて、これが庶民に近い感覚ですよね。で、ホワイトハウスの古いタイプのジャパンハンドラーたちは、やらしいこと考えてるんですよ。
もういつまでも日本からいろんなものむしり取ってやろうって。
そうそうそうそう。まあまあ、そんな議論がね、
はい、
あったりだとか、まあ、具体的に核を武装するっていうことについての議論とか、これ、矢野先生とかね、小泉さんなんて、これ、軍事専門家で、正義の味方とかよくご一緒しますけど、ものすごい核のこと詳しいけど、いや、日本は今すぐ核武装すべきだというわけではないとかっていうね、すごくリアリティのある議論をね、言っていただいたり、あと、李相哲さんって言って、韓国の方ですけど、韓国が今、いかに、核武装の議論がこう、かまびつしく語られてるか、どれだけ必要とされてるか、80% の国民が必要だっていう状況は、どういう状況なのか。で、具体的に核武装をするのならば、日本よ、ぜひ一緒に韓国と同時に核武装しようではないか。
はぁ。
というね、
うん、
ご提言をされてたりね。 いや、もういろいろ面白いですよ。ドイツの核武装論、ライスフェルドさんっていうドイツの方に書いてもらったりとか、
はい、
で、総合的な、フランスの核武装論っていうのをこれ、うん、吉田先生っていう政治学の先生に書いていただいたり。まあ、もうてんこ盛りです。もう、これ一冊読めばね、
はい、
核、今の現代の核の、にまつわるいろんな議論がこう、わかるようになってるんですが、
うん、
その中でも一番大事なのは、やっぱりこう、核武装されるシナリオってどんなんなんかって理解しておくこと。
うんですね。
なんですよね。
はい。
まずね、まあちょっとね、核武装論の話はね、まあ、長い話しなあかんのですけど、まず核持ってたら、ほとんどね、戦争を仕掛けられることがなくなるっていうのは理解しておかなあかんですよ。
うん、だって、すごい抑止力に、
うん、そうそうそう
なりますもんね。
だからね、そもそも、プーチンがウクライナに侵攻したのは、ウクライナが核を持ってないから、なんですよね、うん。
はい。
で、イスラエルがガザに徹底的に行けてんのは、うん、ガザが、パレスチナが核持ってないからであって、
うん、
で、イスラエルが、今、イランにちょっかいかけてるじゃないですか。
はい。
あれ、ガンガン行けるんは、あれ、イランが核を持ってないから、イスラエルはイランにガンガン行けるわけですよ。
だからやっぱりキーポイントになってるんですね。
そうそうそう。これでね、逆にね、ゼレンスキーさん、ウクライナはめちゃくちゃ反撃してるから言ったら、
うん、
ちょっとドローン飛ばしたり、ちょっとこう、国境ちょろっと越えてみようと、みたいな、こう、寸止め感が出るんですよ。
はいはい。
あんまり行ったら、やられるから。
本当にやられるからね。
でイランも、これふざけるなって今ね、イスラエルがやられて報復のミサイル撃ったりとかしてますけども、
はい、
寸止めなんですよ。あれなんで反撃してるか言ったら反撃しないと舐められるから、
うん、
国際社会で舐められると、とんでもない、メンツを失うととんでもない国益基礎になる恐れが出てくるから、反撃せざるを得ないんですよ。
うん、
ところがイスラエルはこれふざけんな、お前何反撃してくれてんねん言って、再反撃を今言ってるんですけどね。もう、イラン何されるか分からんぐらいですよ。
うん。
ってことで、核があったらもう全然状況が違ってくるんですよね。
うん。
そう考えると、まあ、中国は核持ってて、台湾や日本核持ってないから、台湾侵攻やろうのもいくらでもできるんですよ。
うんうんうんうん。
で、中国が台湾に行ったとしましょうよ。うん、そしたらもう尖閣も来ますやん。
でも本当に、ね、今そこかなり危機ですよ、ね。
そうそう、そうでしょ。
うん。
ほいで、そしたら、ふざけんな、尖閣来たら自衛隊何してんねんってことになるじゃないですか。じゃあ出るでしょ。出たら、
うん、
いやお前そんな何うちの艦隊に傷つけたんだお前と、お前核撃つぞこらと。で台湾の時でも侵攻にすごく手間取ったりとかして、
うん、
中国がものすごい打撃を受けたりとかしたら、いやそれ核撃つぞって言って脅してやめさそうとしますよ。
はい。
で、やめなかったら核撃ってきますよ、それは。
うん。
だから台湾有事っていうのはエスカレーション、エスカレートしていくとね、最終的には、まあ、尖閣有事にもこれなるし、
うん、
当然ながらこれ核攻撃のリスクにも出てくるわけですよ。
はい。
で、もちろん、中国が日本とか台湾とかに核撃った時に、アメリカ様が出てきてくれてね。
はい。
お前俺の子分に何してくれてんの、お前核撃ったなと、もう前から言うてるけれども、こいつら核撃したら俺、核やっつける言うてるやろ、だから核攻撃するぞ、こら言うて核撃つと言ってくれてたらね。
うん。
中国ビビって、そんなことできないですよ。
はい。
そやけど、トランプは、No!、
うん、
No! 私はアメリカファーストです。日本や、うん、台湾のために核を中国に撃ってワシントン、ニューヨークが核でやられるのは絶対嫌です、
うん、
だから私は核撃ちませんって言ってるんです、心の中で。
うん、だからね、うん、日本守ってくれるとも限らない、
うん、もうだからもう思ってるのは確実なんですよ、
うん、
そんなもの、そのあたりをね、これ伊藤寛さんが、
はいはい、
もう伊藤寛さんの友人たちアメリカ人全員に言ったら、もう全員がそういうこと言うと、
うん、
日本のために撃ってあげるようなんてやつはもう一人もいないと。だから日本に核の傘があるっていうのが嘘なんです。
もうない、
最初から、
うん、
ないんです。でトランプになってますますないっていうことが分かってきたんです。
うーん、
これはね、この表紙ね、
はい、
あの女の人がもうボロボロの傘持ってる表紙、
思いました、
が絵があるんですけどね、
う
ん、
うまいこと表現してやるなって。
そうそう、もうこのボロボロの傘で全然雨が何本でも降ってくるっていう、
うん、
もう核の傘がもう何もないっていうのが今の日本の元からの状況だし、
はい、
それがもうね、トランプはそれを隠そうとしなくなったんですよ。でこれをね、ちゃんと、
理解しとかないと、
した上でね、やってかなあかんわけですよ、うん、でね、こういうことを理解してるの、誰が一番理解してるかって言ったらね、まあ、いわゆるヤンキーさんですよ。
ほうほう、やんちゃな。
やんちゃな、ヤンキー、何お前。筋通すわけです。
はい。
何俺の可愛い部下のこと可愛がってくれてんねん、お前。
うんうん。
お前、それ落とし前つけなあかんぞ、お前。
なんかよくそういうヤンキー映画とかで見る感じします。
ね、だから強い弱いじゃないんですよ、根性気合いなんですよ。でこの根性気合いさえあったら、これアメリカがいなくても日本はこう突っ張って自主独立を保って核攻撃されないような状況を作ることができるわけですよ、
うんうん、
やっぱここでね大事なのは突っ張りなんです。ということでね、ぶっちぎりで頑張っていただきましょう、この人たちに。横浜銀杯のぶっちぎりロックンロール。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全安心快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日タクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
横浜銀杯でぶっちぎりロックンロールお届けしました。
懐かしい懐かしい。
これは先生の青春時代ですか。
いや、もろ青春時代ですよ。だから僕がね、一番最僕ギターはね、中1とか一人でずっと弾いてたんですけど、
はい、
一人でそれこそディープアップルとかレッドゼッペリンとか家で弾くっていうのをやってたんですけど、
うん、
中2か中3の時に僕のヤンキーの友人がね、
はい、
いやバンドやりたいんだけどサトシやらへんかとか言って、おーよーよーっつってやって、で、その時ヤンキーばっかりなんで、
うん、
いや、何やりたいのお前らって言ったら、いや、横浜銀杯。横浜銀杯って、俺の趣味ちゃうねんけど、とか思って、あ、まあでもいいよ、やろう、言って、
はい。
やって、で、やった曲がこれですわ。
おー。
ぶっちぎりロックンロール。
もう、そうなんや。
減ったな、やつらやったんで、もう、うん、もうこればっかり練習しましたもう。これが僕にとって一番思い出深い曲です、
うん、
これ1980年デビューアルバム。これデビュー曲、横須賀ベイビーの B 面。で、デビューアルバムのぶっちぎりの、まあ、代表曲、1曲目なんですけど、横浜銀杯はね、まあ、80年代活躍して解散したんですけど、また還暦の時に復活されたりしてね、ジョニーさんなんかなんか、レコード会社の重役かなんかしてはったか、なんからしいんですけど、で、皆さんご健在だったんですが、まあ、ランさん、ドラムのランさんがね、3年前にお亡くなりになったらしくてね、いや、ほんと残念な。ことなんですけど、まあ、お悔やみ申し上げたいと思うんですが、はい、でもやっぱりこれ聞くと昔のもうもろ青春ですよね。
蘇ってきますか。
蘇りますよね。
今ね、曲中もずーっとギター弾いて、
僕未だに
練習のね、
ソロ弾けますもん。
あ、そうなん
ですか。めちゃくちゃ練習したからこのソロ。ジョニーですよ、ジョニー。もうね、でもやっぱりまあ好きはなかったけれども聞き出したらやっぱりこう、
うん、
なんだん好きになっていくからね、
うんうん、
まあジョニーのギターよう聞きましたよ。でこれはね、ぶっちぎりロックンで走り出したら止まらないぜ土曜の夜の天使さ、うなる直感闇を裂き朝まで全開アクセル、これ暴走族の歌なんですよ。
うんうん、突っ張ってますね。
やってやるぜね、
はい、
で土曜の夜やってるってことは、まあ、金曜までまあ真面目に仕事 してるから、
そうです、そうです、ね、
学校行ってるからしてるわけですよ。
月金ちゃんと、
月金ちゃん意外とちゃんとしてる。だってこれ行ってきますとかっていうハイスクールロックンロールとかそうなんですからね、お母さん行ってきますとかっていうい
い子
いい子なんですよ。でもこう土曜の夜はもうぶち切りでバリバリでこう行くってね、こういうね突っ張り感はね、僕らこれがねかっこいいっていう感じだったんですよ。
うん、なんかこう芯がちゃんとあるなって感じします。
こいつらめっちゃ芯ありますよ。だから、うん、まあうちのボーカルろくでもない男でしたけど、あいつはほんまに悪いやつでしたけど、僕らの連れの中でも、
はい、
ちょっとねテレビラジオではちょっと言えないんですけど、浸透してちゃんとどうやいますよ。なんちゅうかな、うん、警察官でも下を巻くほどの 都政の筋を通すようなやつっていうのが、まあ、いるわけですよ。
うん。なんか、その、バンドのライブの時にも、警察の方が、
うん。そうそうそうそう。で、僕らね、ヤンキーやったんで、うん、大体もう、目つけられてるわけですよ。
はい。
まあ、特に僕の友人なんかね。
うん。
せやけども、なんか、お前らなんか、バンドやってるらしいな、とか。警察と、なんか、仲良くなるっていうか、付き合いがあるわけですよ。
よくお世話になってね。
お世話になったりとかしてね。僕はまあ、そんなこともないけども。ほしたら、いや、お前、バンドやるとか話して、お前らバンドやんのかとかって、うん。そしたら、で、ちょっと相談しに行こうとか言って。
はい。
で、ちょっとバンドやんねんけど、なんか協力してくれませんかって。おー、やったるやないか言って、まあ、ホールなんか借りられんからね。近所の児童公園みたいなところでね。
うん、
ライブやるから。
はい。
そこでこう、アンプとかに電源いるじゃないですか。
いります、ね。
で、電源ないじゃないですか。うん、だからこう、自家発をね、警察が用意して、
は
い、俺を持ってっとるやないかと思ってってくれて、ほいで、警察、が、その自家発出して、ライブでこうやって、こう、じじっとこうやって見て、喜んでくれてましたよ。
普通ね、止める側やのに、
そうやって、
協力的に。
そう、だからね、ええやつなんですよ。
うん。
でも今から思ったらあれなんですかね、なんかこう、公共施設を使うのになんか裏でなんかいろいろやってくれたんかな、ちょっとわかんないけど。
うん。
いや、ほんまそのとこ、ええ、おっちゃんやなと思って。だからね、昔80年代ってなんかそういう、ほんまにええことっていうのはね、なんか法律の外側にあるんや、みたいなね。のがあって、それをね、この、ぶっちぎりロックンロールがこう、やってたんですよね。で、それやっぱりね、うん、筋通すっていうことなんですよね。だから日本の国としての筋通すんやったら、核武装論をね、正面から論じなあかんわけですよ。ぜひね、横浜銀蝿でもう一回引っ張り出して、80年代のアルバム、意外とね、昔大人気でしたから、いろんな人実はこう、横浜銀蝿聞いてますからね。
通ってきてますね。
そうそうそう。もう女の子とかも、お前そんなん聞いてたみたいな子とかがね、私実は横浜銀蝿聞いてましたみたいな。80年代時代を撮ってましたんでね、これ。ぜひね、横浜銀蝿でも聞いてね、突っ張りの感覚を思い出してほしいと思うんですよ。筋を通してください。よろしく。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい。大好きなこの街の日常を守りたい。そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
もう今日はね、ほとんどね、核武装論の中でも中国が核を撃ってくる可能性あるんですよっていう、まあ話をね、申し上げたんですけども、本当はこれを入り口として、もう本当いろんな議論をしていかないといけないんですよね。だからその議論に耐えれる民族だけが、まあ、主権を持つことができると言えます。なぜかというとね、事実上ね、現代戦後の世界というのはね、
うん、
核保有国が主権を持ってるんだけど、核を持ってない国は主権を持っていないんです。
あ、もうそれが分かってる。
うん、もうだって防衛できないから、
うん。
核の脅しを受けた時に自らを守る手立てがもうない状況に、もう核時代はなってるのでね。まあ、事実上、日本なんて主権が全然なくて、アメリカの言いなりにならないといけないんですよ、最後は。お前核持ってへんやないか。で、言うこと聞けや。で、聞きません。なんじゃ、でも知らんぞ、こら、お前。ってやったら、まあ、丸腰になりますから、自衛隊だけではもう中国、北朝鮮、ロシアと戦えない状況になりますから、その状況を見て取った、うん、中国、北朝鮮、ロシアが、何してくるか分かんないですよ。
いや、そうですよね。
それは1年2年の間では何もしんかもしれんけど、その状況が5年10年50年100年続いたらね、
うん、
絶対なんかしてきますよ。分かりますよね。
分かります。もうその危機が迫ってきてる感じしますしね、
うん、だから戦後80年っていうのが戦争に巻き込まれずに来たのは、米軍が横須賀におり、沖縄におり、横田におり、だから 事実上米軍がいるから、
うん、
それに対する警戒で、中国やロシアは来なかっただけで、あの知らんがなお前ってなった途端にもう何が起こるかもわからない状況になるわけですから、うん、でその状況もアメリカも日本もわかってるからもう何でも言いなりになってるわけですよ。だから赤澤さんなんか関税交渉なんか言ったって全然強く出れないですよ、
うん、
安全保障が弱いから。だから結局ね、主権が日本は徹底的にないんですよね。だから核武装国でなければみんな主権がないんだけど、日本は特に主権がない。主権がないどころか奴隷になってる。その根幹にあるのは核の問題、自主防衛の問題から目を背け続けて逃げ続けてアメリカに頼り続けてるからなんですよね。
もう核の傘はないんだぞと、
う
ん、
そうそうそうそう、もうまさにね、この表現者くられてる表紙に書かれてる女の人が持ってる傘みたいにポロポロの破れ傘、当主のや、もう知らんと思うけども破れ傘にもうなってるんですよ。
もうずぶ濡れですよ。そう、
完全ずぶ濡れなんですよね、
うん、
その議論をね、うん、しっかり始めたいです僕は、
はい、
うん、賛成 反対があったって、もうまずは議論始めるところからね、
そこがスタートライン。
そうです。だから現実をまず見てください。賛成しても反対してもいいから、まず現実を見てもらいたいと思います。
そう考えるためにもぜひ表現者クライティールの最新号本日発売です。トランプ時代の核武装論、核の傘がなくなるどうする日本、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、はい、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。